12の3条ラジオカフェ。この番組では市民が主役の放送局である京都三条ラジオカフェで働くスタッフが京都や地域で活動する方をゲストにお招きして、これからの社会を生きるヒントを皆さんと共に探っていきます。今回のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの西村遥です。9月になりましたね。とはいえ暑い日々がまだまだ続くんでしょうけれども、まあでも9月って3連休が2回あるんですよ。めちゃめちゃ嬉しいですよね。だからまあ行楽シーズンにもなりますし、これから秋の京都もねどんどん楽しんでいけたらなと思います。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。さて本日のゲストをご紹介します。スタジオ響き株式会社代表そしてカメラマンである阿部康介さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、スタジオ響きの阿部と申します。今日はよろしくお願いしま す。
もうここまでお越しいただき本当に念願のラジオ出演、はい、
そうですね、念願ですね。
よろしくお願いします。
かなって嬉しいです。ありがとうございます。
はい、では早速なんですけれども、はい、まずスタジオ響きってなんだっていうところなんですが、はい、響きってあの日々を楽しむの日々に喜ぶと書いて響きと書くじゃないですか、はいはい、この由来とかその込めた思いみたいなところをまず聞きたいなと思うんですけれども。
はい、はい、そうですね、まあ、撮影スタジオで、はい、まあ、一般の方にいらっしゃってで、その写真を撮るというスタジオをやってるので、うん、はい、日々お客様が喜んでいただいて喜びにあふれるような、うん、撮影スタジオでありたいと、うん、そういう思いで、そのお名前にしましたが、はい、それまではいろいろ候補があって、うんうん、でその私の妻と困難度を言いながらやってたんですけど、はい、まあ、はい、ネーミングセンスがなくてですね、私の困難じゃあかんでと言われ続けてようやく決まったんですけど、その響きというのが、はい、私の妻の、うんうん、まあ、お母様の友人かな、ご友人さんが書道家をされてて、はいはいはい、で結婚した時にプレゼントでこう本当の漢字の響くっていう漢字を書いた絵を、うんうん、まあそのなんでしょうね、書道の、はい、作品をもらいまして、はい、でそれがすごくかっこよくて、はい、そのまあ日々喜んでいただきたいっていうのと、うん、まあ、なんかこの楽しい体験喜びがいろんな方に響くようにと、うん、そういうちょっとダブルミーニングでね、
素敵、
ちょっとおしゃれに、ね、なりました。
めちゃくちゃ素敵なお名前エピソードじゃないですか。
はい、おかげさまで良かったです。僕の名前考えた名前じゃなくて
ナイスなセンス で、はい、で、まあ、スタジオというくらいですからね、撮影スタジオ、はい、っていうのもさっき出てきましたけど、はい、どういうことされてるんですか。
はい、そうですね、いろんな撮影をやってます。特に、うんうん、家族写真であったりとか、はい、まあ、もうすぐ秋でね、七五三の、うん、出張撮影だったりとかね、そんなもやってますし、はい、そういった一般の方だけでなく、うんうん、商品撮りを事業者の方の商品の撮影をさせていただいたりとか、うんうん、店舗の撮影であったりプロフィールの撮影をさせてもらったりと、まあ、多ジャンルにわたって撮影をやってるんですけれども、うんうん、一番メイン、はいはい、特に推してるというか、まあ、これがメインとしてるのが、うんうん、シニア向け高齢者の方向けの、うん、生前遺影写真の撮影であったりとか、うん、はい、長寿祝いですね、還暦祝いであったりとか、うん、そういったお写真を撮影させてもらってます。
はい、私阿部さんに出会うまでその、はい、なんて言うんでしょう、生前遺影とかっていうのが、はい、こうあまり自分にそのなんて言うんでしょう、うん、近いところになかったから、はい、そっかと思って、そういう撮影って確かにと思ったんですけど、うん、あんまりこうだから入ってくることが少なかったなと思って、はい、すごく面白いな視点がと思ったんですけど、うん、その特にシニア向け生前遺影とかって就活写真とかそういうのをやろうと思ったのは、はい、こうきっかけというか何があるんですか。
そうですね、まあ、やっぱり今西村さん言った通り、僕もそんなに生前遺影の写真っていうのは馴染みがこれまでほとんどなかったんですけれども、うんうんうん、写真屋でこう私が働いてる時に、はい、やっぱりお客様が 親が亡くなられて、うんうん、で家にしたいということで、あの昔の写真を、ご本人の写真を持ってこられて、それを引き伸ばしたりとか、はい、まあ、そういう家っていうのはそういうのがほとんど今は一般的だと思うんですよ、うん、
その印象が強いです、
は
い、
で私もあの自分の父親を亡くした時に、はい、あの同じように昔の写真を引き伸ばして家にしたんですけれども、うん、はい、その時にやっぱり自分がこう写真をやってるのにもかかわらず、うんうん、あの父親を撮ってあげられなかったっていうのが結構まあ後悔というか残ってて、うんうん、でやっぱりこう元気な時、あの生きてる時に生前に写真を撮るっていうことはすごい大事なんだなということをその時に思いまして、うんうん、
はい、
でもっとこう生前家写真というのが一般的になればいいなと、うん、そういう文化を広めたいなと思って、こよみにした撮影スタジオを作りました。
いつ作られたんですか？
去年の、5月ですね、オープンは。
とっても出来たてじゃないですか？
出来たてです、はい、ほやほやでございます。
いや素敵、はい、そこに至るまで、あ、という経緯をまず聞こう、
はい、そこに至るまでの経緯は、うん、まあ、そうですね、カメラ自体は、うんうん、6、7年前ぐらいですかね、その時に始めて、はい、で、最初は趣味でやってたんですけれども、はいはい、仕事でやってみたいということで、うん、あの京都の舞妓さんだったりとか、うん、花魁に変身する変身体験できるスタジオで働き始めたというのが、うんうん、最初の、写真の仕事ですね、
うん、はい、その時はどういう、その時のなんかこう撮影してる時に感じていたことってどんなことだったんですか？
はい、本当にこうカメラって写真って面白いなって思いまして、うんうん、その何でしょうね、写真ってこう日本語で書くと真実を写すって書くんですけれども、うん、
本当ですね、
そう、まあ、うん、そういうわけでもないなというか、まあ、真実を写すっていうのが本当に正しい訳なのかなっていうのも感じて、あ、うんうん、まあ、写真を撮る人によっても、はい、その同じ光景見ても写真って全然変わりますし、
うんうん、
ライティングですね、照明の当て方であったりとか、
はい、
ポージングですね、そういうので写真って本当に変わるなって思いまして、
うんうん、
でその花魁舞妓体験のスタジオでは本当にこう照明の当て方、うん、ポージングの、をいろいろ教えていただいて、
はい、
で、同じ人でもこうポージングによって、うん、痩せて見えたりかスタイリッシュに見えたりとか、
うん、
あの肌が綺麗に見えたりとか、うん、でライティングに失敗するともうあの実際に見てる以上に、うん、あのよくなく映してしまうこともあるので、そこは本当にこうプロの今までやってこられたプロの方ってすごいなって思いましたし、
うんうん、
本当にライティングであったりとか、うん、写真によって全然変わるなっていうのは大事だなと思いましたね。
はい、その撮影カメラマンはいつぐらいまでやられたんですか？はい、
そうですね、7年ぐらい前に始めて2年間ぐらいしましたね、うんう
んうん、でそこから転職またされてって感じですか？
はい、そうです、一回その父親のやってた会社に、
はい、
当時やってた会社に入って、で、
はい、
営業したりとか、
うんうん、
でもまあやっぱり写真がやりたいってなって、うん、そこを辞めて、でカメラ屋で働いて、
はい、
でそこから、今に至るというところですね、
うん、はい、じゃあ結構ずっと阿部さんの人生には写真とかカメラがずっと、
はい、はい、
格としてあるんですね。
そうですね、ただその写真を始めるまではもう本当にアートとかそういうのには、うんうん、あの疎くて、
うん、
あの絵とかも全然描けなかったですし、
はい、
でもまあこの 絵が全然描けない、字もめっちゃ汚いんですけど
で
も
まあ、
ね、そういう人でもカメラだったら表現できることがあるなとかは思いましたね。
カメラってすごいその人の見てる視点の切り取りがね、はい、すごい表現として出るから、
うん、
こう何をその人が見つめているかっていうのも結構出るし、
はい、
撮られる側も結構こう撮る人によって変わる表情だったりとか、
はい、そうですね、
ポーズとか変わったりするから、うん、そういうのはすごく面白いなってカメラの印象としては、
はい、
思っています、
はい、
で、あ、そうで、そうそうそうそう、それでね、生前家の話に戻りたいんですけど、
はい、
その生前家を撮ろうってなった時ってご本人が そのなんて言うんでしょう、から来るケースが多いのか、
はい、
なんか他に何かなんて言うんでしょう、どういうタイミングがないと、
そうですね、タイミングすごい難しいんだろうなとは思うんですけれども、今はあのご本人が、今のうちに家を取りたいっていう方も多いです、うんうん、っていうのが、あの就活、終わる活動と書いて就活という言葉が、はいはい、一般的になってきて、うん、そのうちの一環としてちゃんと自分の写真を残しとこうということで来られる方も多いんですけれども、うん、はいはい、やっぱりあのご家族があの親のためにプレゼントとして、うん、家写真を用意させてあげたいとか、あとお誕生日として、うんうん、撮影を用意してあげたい、お写真を用意してあげたいという来られることも多いですね、
うん、はい、その生前家のタイミング撮りたい、撮っとこうかなって思ったタイミングだったら、
はい、
どの年齢であったって、はい、来たっていいとされますか？
もちろん、はい、いいと思います。
あ、へ
ー、あのそうですね、一回来られて、あの、うんうん、撮影させていただいてすごく喜んでいただいて、でまた来年も来るわっていうふうにおっしゃっていただいたりとか、
あ、
全然あの、うんうんうん、撮ってそれで1回で終わりのものでもないと思いますし、毎年毎年アップデートしていくっていうやり方もいいと思います、う
ん
う
ん、あ、それとっても素敵ですね、
はい、
なんか習慣化するとすごくなんかこの時の自分と比較していくっていうのもできるし、
う
ん、はい、
そうですね、
どんどんまた何使おうかなってこう何度も楽しくなりそうですよね、うん、
はい、
そうなんや。じゃあその話を後半にも深く深く聞いていきたいなと思います、
はい
はい、じゃあここで1曲お届けしたいと思うんですけれども、
はい、
今日はお持ちいただきました、
はい、
曲紹介お願いします、
レッドホットチリペッパーズでブラックサマ
ー。はい、お聞きいただきました。この選曲、理由があればちょっと伺いたいなと思うんですが、
ありがとうございます。レッチリね、うん、もうレッチリですよね。
もう最高ですね。本当に夏に聞くとよりなんかハッピーになりますね。
フェス感がね、出ますよね、うん、
出ます。
めっちゃもともと好きで、うんうんうん、学生時代にコピーバンドやってたぐらい、
とんでもなく好きですね。ちなみにどの楽器されてたんですか？
ドラムを
やって、あ、ドラムやってたんですか、はい、めっちゃかっこいいですね。すごそのレッチリ、コピーバンドをしていたレッチリの、はい、ラック様お聞きいただきました。
はい、ありがとうございます、はい、
ではこれからですね、後半ですね、
はい、
でその撮影する中でのお話っていうのももっと深く聞けたらなと思ってて、
はい、
その今1年経ったぐらいってことですよね、スタジオ響きを立ち上げて、
は
い、
そうですね、
でその中でその、まあ、立ち上げる時って どうでした、その立ち上げ
る時の本当に勢いだったんですよ。
あ、そうなんですか。
あの、もともとその、会社をしようと、はい、この家撮影の会社をしようっていうのは、
うんうん、
まあ、ちょっと前から思ってて、
はいはい、
で一応法人化までは行ったんですけど、
はい、
あのスタジオをこう場所を取るっていうのが本当にハードルが高くて、う
ん、
でそのテナントを見たりとかするのは、はい、あの楽しんで続けてたんですけど、
はい、
その中であの私がこうよくスタジオレンタルしてた客、うん、お客さんとしてレンタルしに行ってたスタジオが、はい、テナントで募集で出てたんですよ、
うんうんうん、
なんとそれでここ終わっちゃうのって思って、すごく好きなスタジオだったのに、
うん、
終わっちゃうのっていうのがあって、
はい、
なんかそこが終わるのがすごいもったいないなと思って、
うんうんうん、
で何のこう計算とかも、うん、できてないんですけど、はい、もうそこを終わらすまいっていう一存ですよね。それでもうそこを借りてしまって、でこうそこから家賃が発生するわけですよ。
そうですよね。先に借りちゃった。
そうなんですよ。それまではこう出張でね撮れたらいいなと思って考えたんですけども、うんうんうん、スタジオができてしまったと、
はい、後からできちゃ先にできちゃったんだ。
そうなんですよね、はい、うん、まあ大変でしたね。でもまあ結果的に良かったですよね。本当にあの好きなスタジオを存続することもできましたし、あのスタジオのレンタルもね、あの、うん、前の方とから引き継いで一緒にやってますんで、
うん、
スタジオをご利用いただくこともできてますし、
うんうん、はい、すごい幅がぐっとね広がる形に、ね、結果的にいい感じになれたってことですよね、
はい、
私そのスタジオたまたまその利用したことがあって、でそのスタジオ響きのことを調べようと思ってホームページ見てて、はい、そしたらめっちゃ見覚えのあるスタジオがあるってなって、
あ、
知ってる、 使いましたここ
って使っていただいてたんですね。
そうすごい素敵な場所ですよね。私も知り合いのカメラマンの子になんかこう、はい、まあ、趣味みたいな感じでポートレートみたいな撮影をしようっていうお声掛けをいただいて行ったんですけど、その方がすごくもうめっちゃいいんだよこのスタジオみたいな、
あ
でなんか何回も使ってるんだみたいなのを言ってたから、だから本当に良かった安倍さんが現れて残って私にとっても大事な場所になったので良かったです。
い
やも
うどうぞヒーローと呼んでいただい
てヒーローとじゃあ今日から呼ばせてもらいますねで場所はあれですよね、市場、
市場大宮ですね、
大宮にありますよね、
はい、うんうん、駅阪急嵐電の大宮駅からだいたい徒歩で10分ぐらいですかね。
そうですよね、すっごいおしゃれな使いやすい撮影スタジオだから、
はい、
めちゃめちゃ皆さんもおすすめです。
はい、ぜひご利用ください
でその印象にね、そうだからそのスタジオ響き立ち上げて1年ようやく経ったって時に、
はい、
こう印象に残っているエピソードとかあると、はい、思うんですか。
そうですね、お客様に本当に喜んでいただけた時が本当に、
うん、
あの印象に残りますし嬉しいなって思いますし、うんうんうん、その中でもあの、まあ、さっきもちょっとお話しましたけど、うん、来年も来るわっておっしゃっていただけたりとかすると嬉しいですね、うん、
いやたまらないですね
あとはねやっぱりあの、
うんうん、
写真を撮られることが、うん、得意な人ってそんなにもともと少なくて、うん、今写真屋さんにわざわざスタジオに撮りに行くことってあんまりないじゃないですか、
う
ん、
そうですね、機会としては本当に減りました、は
い、で特に高齢の方だったりすると、うん、あのもう年取ってから年取った自分を撮られたくないって思ってらっしゃる方も多くて、
うんうん、
でもその中でもスタジオに実際に来ていただいて、うん、あの綺麗にヘアメイクをして、
うん、
で綺麗に撮影させていただいた時にその写真はもうええねん苦手やねんっておっしゃってた方が写真を見て本当に喜んでくれたりとかすると、うん、もうすごくこっちまで嬉しくなって出会ってよかったなって思いますね。
嬉しい、
はい、
やっぱり自分のことをねその自分で見る機会って、まあ生活してるとこう、まあ、鏡見るぐらいしかないですし、
はい、うん、
かつそれでまた着飾った状態でもう自分が一番イケてるぜっていう状態で撮る機会とかも本当にこう、ね、意識して作らない限りはなかなかないのかもしれないなと思うと、
はい、
それはたまらん嬉しいですよねと思いますね、
うん、
絶対に。で撮るときにその意識されてることって何かあるんですか。
意識、そうですね、まあもちろんですけども、うん、あの綺麗に一番綺麗に 撮るっていう照明の当て方ですとか、うん、そういったところで一番綺麗に撮る、肌を綺麗にとかはまあもちろんなんですけれども、
うんうんうん、
あんまりこう作り込みすぎるのも、
うん、
あのどうなんかなって思うので、うんうん、あの例えば、こうクールにこう、うん、顔をバシッと決めてねっていう写真もあれば、
うん、
あの一緒に話とかしながらこうふと笑った瞬間を撮って自然な笑顔で撮るとか、
うん、
その両パターンを撮るようには意識してますね。
あ、その人の自然体も出るような雰囲気もありつつ、
はい、そうですね、やっぱりその表情でこう今まで生きてきた、うん、なんでしょうね、この流れが見えるというか、
うん、
それが写真に写ったりするので、特に家にはねそういう写真を残してほしいなと思ってますね。
それ素敵ですね、うん、いやそうですね、私お葬式とかに参加っていうか出席したこともまあ何回かありますけど、
はい、
大体そのぼやってしたお写真だったりとかすごいこうなんだろう、めちゃくちゃ可愛らしくて綺麗っていうのは分かるけど、なんかもったったよなみたいなのもあるし、多分その探す側とかもね、
はい、
どれ使おうってなった時に、
うん、
こうなんてやろう、しっかりこれだねみたいなのがあんまりなかったらそのやっぱ迷いますよね。
そうですね、あの、うん、思い出の写真とかねだったらすごく素敵だなって思うんですけれども、うんうんうん、やっぱりこうなんでしょうね、探して探してこうだいぶ昔の写真になっちゃうこととかも多いですし、うん、でその写真でこうご本人が果たして納得してるかどうか聞けないじゃないですか、
うんうん、そうです
ね、なんでも、ご本人からすればそのご家族へのご負担を減らすという意味でも、うんうん、そのお写真を用意しておくっていうことは大事ですし、
うん、
ご家族からしてもあの、 ご本人が納得した状態というか、あの、うん、本当にこう写真を撮るんだぞという、お気に入りの服を着て、
うん、
こう綺麗に着飾ってっていうお写真を用意するっていう機会が大事だなってこう私の父親の時も思いましたし、
うん、
まあその家を用意するだけじゃなくて、うんうん、こう一緒にご家族で皆さんで来られて写真をワイワイこっちの方がいいこっちの方がいいとか言いながら撮ったりするのが、
うん、
写真を選んだりするのがいい思い出にねすごく残ると思うので、はい、そういった楽しみの意味でも、うんうん、あのすごくいいことだなと思います、
うん
はい、
結構本当に気軽なというかその、うん、心持ち的にはねなんかこうちょっと撮りに行こうぐらいの気持ちで行って、
はい
立っていいですもんね
そうですねもうプリクラのノリでいいんですよ気分としては
ねそうかそれですねそっかその気分だったらすごくしっくりくるかもしれないそうですよねだってすごいその方のお気に入りの服とかやっぱ外見で表現する時のね、うん、その方のすごいこう色ってめっちゃ出ると思いますし、
はい、
だってそこで出てくるエピソードとかすごそうですねこの指は実はさとか
あーありますね
ネックレスさとか
あの息子の結婚式で着ていったドレスなんですよとかありました、うん、すごくいいなと思って素
敵またそれをね、はい、年重ねた状態でまた着ると印象や雰囲気もガッと変わりますでしょうし、うん
はい、
なんとめちゃくちゃいいじゃないですかじゃあそのする中で現在その安倍さんが感じていらっしゃることはどうですか、
はい、
何を感じていらっしゃいます
まだまだやっぱりこう遺影写真っていうとこう、
うんうん
まあ、ちょっと重く撮られることが多いと思うので、
うんうん
ここはもうちょっとこう努力してあの、うん、スタジオ響きを知ってもらうことも必要ですし、
うん、
でこう生前のに遺影を撮る大事さであったりとか、
うん
それがまあ楽しいイベントにもなるんだよと、うんうん、そういったことも伝えていく活動をしていきたいなと思っております、
うん、そうですね、うんそうやね、でこの番組はの趣旨はそのなんかこれからの社会を生きるヒントを探るみたいなことをしてるんですが、
はい、
これまあ私個人的なあの思いとしては、
はい
まあ、今もうすぐ28になるんですけど、
はい、
こういろんな生活のいろいろいや人生を見つめ直さなきゃどうしたらいいのいろんな人に聞こうから始まっていってでその、まあ、安倍さんが今おいくつでしたっけ
33です
の安倍さんがその当時の25、6ぐらいの自分にお声掛けするとしたら、はい、どんな言葉をかけてそうです、ね、ありますか
あの何でしょうねこう、うん、普通だったらあの成功してるよとか、
うん、
そういったお声をかけるんでしょうけど、
うんうんう
ん、何でしょうねあの25、6の自分には、
うん、
あのずっと安心できひんでということを伝えたい
すごいいいですね知った激励のタイプだ、
ねうん、そのなんでしょうねこういつか多分安定するんだろうなって思ってると思うんですよ、うん、その時の自分って
当時何してました
当時は当時もねあの、まあ、会社員で、
ね、会社員
でもまあそんなにこうその仕事が好きじゃなくて転職活動をしたりとかしていってで多分そのうち人生がうまくこといって安定するんだろうって思ってるんでしょうけどまあ安定はしないですよ
深い ね
なんかどんどんこう自分のやりたいこといっぱい出てくるしそれをやっていこうって思ったりとかすると安定の方を選べない選べないというか、
うんうんうんうん、
まあそういう宿命なんだなと思います。
いや安倍さんは本当に何か出会った時のその印象としてもすごく自分のやりたいことがファーファーファーって出てきた時にすぐ行動にこう割とこうバッといける方なんだろうなっていう印象があって。
うん、そこだけですね私の自慢は
そういうことですよでそれにこう皆さんが結構あのいいなって思ったことがちゃんと巻き込まれて、
うん、
気づいたらこう楽しいみたいな撮影も楽しいしなんかえ新しくこれやるのみたいなそれ参加したいよってなるっていうのは絶対そこにあるだろうなと思います
しいです、ね、それが理想ですねでも本当に、ね、
いや、うん、でそんないっぱいやりたいことが出てくる安倍さん今後展望として何か、
展望はそうですね、はい、家を広めていくというのと、うん、まあ、もっと、ね、いろんな活動をしていきたいですし、
うんうん、
そうですね、例えば、今、まあ、新しくできたのが、スタジオが新選組の、うん、聖地、いわゆる新選組ができたところの近くにあるんですね、
はいはいはい、
それで今新選組プランというのを始めまして全然また家と違うところ行くやんって思われると思うんですけど、ね、せっかくその場所にあるんだったらっていうことで、新選組のもうちゃんとした衣装を買って、でちょっと私も着付けの練習をして、で今外国人さんとかね、たまにいらっしゃって体験していただけるんですけど、はい、そういったプランを始めましたし、その街づくり的なところ、あの町おこしというか、まあ、うちだったら新選組ですよね、うん、で他の観光のことであったりとか、
うんうん、
あの自分の周りのことをもっと知らないといけないなと思ってるんですよ、
うん、
私の住んでるところであったりとかが、
うんうん、
まだまだあの住んでるのに知らないということ多いんで、
うん、
それを知っていきつつ、うん、皆さんもそういった、そういったものを知ってもらえるような機会を、自分の方でも作れたらなとか、そういったことを考えております。
すごい、京都の土地を有効活用してすごく視点がバッて広がること。
そうですね、本当にその新選組を始めるときに、新選組の勉強を初めてして、それがすごく面白かったんですよね。
より広がっていきますね、
はい、
あ、ちょっとお時間が近づいてまいってしまいました。
あら、もうですか、
はい、最後にイベント情報とか何かあれば。
はい、スタジオ響き敬老の日キャンペーンを行います、
うん、
9月の16日ですね、こちら敬老の日となっておりまして、
はい、
この日に限り、そして、ラジオを聞いていただいた方、ラジオを聞いたといった方に限り、
はい、
プランの総料金から3000円引き
大盤振る舞い
させていただきますので、
はい、
はい、敬老の日ラジオ聞いたと、この2つを、お忘れなく、それでご予約いただけたらと思います。
分かりました、はい、スタジオ響きぜひご調べお調べください。
はい、お願いします。
はい、今回のゲストは阿部康介さんでした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。お願いします、
はい、また次回をお楽しみに。さよなら。
ありがとうございます。